市長の伊賀自慢。音のある風景。私たちの暮らしには様々な音が存在します。それは普段の生活の中で聞こえてくるものもあれば、今ではもう耳にすることができず、記憶の中だけで残っているものもあります。記憶からは目に浮かぶ風景とともに、周囲の音や人々の声などが思い出され、そんな音の記憶というものにしばしば思いを馳せることがあります。私が子供の頃は、今よりもっとのどかで人々の暮らしが見える時代でした。朝起きると、花売りの人が、花いらんかなぁ、とリアカーを引いてやってきたり、夕方には、お豆腐屋さんが鐘をチリンチリンと鳴らしながらやってきて、隣の家からは夕食の支度をする音が聞こえていました。また、冬になると子供は、マッチ一本火事のもと、火の用心などと唱えながら、拍子木をカチンカチンと叩いて街を歩き回ったものです。その他にも、学校の帰り道に通りがかった家の中から聞こえてきた、高台で組紐を打つ、トントントントンという音も懐かしく思います。このような音の記憶には、伊賀の文化がよく現れています。これらの音は、当時は当たり前だったものばかりですが、今ではなかなか耳にすることができないだけに、大変貴重なものであったと改めて感じています。また、人々の言葉を音として捉えると、全国的に言葉が標準化している中、伊賀では今も変わらず、京言葉の流れである優しく柔らかい伊賀言葉が使われています。そんな伊賀ならではの言葉をこれからも大切にすることで、伊賀の素晴らしさを感じられる音のある風景を残していくことができるのではないでしょうか。このように音の記憶をたどり、昔を思い出すと、改めて私たちのアイデンティティ、個性を知ることにもなります。伊賀らしい音のある風景は、これからのおもてなしにも大切なものだと思います。伊賀市長、岡本栄。2枚の写真があります。説明。自宅で組紐作りをする女性。街中でリアカーを引きながら物を売る様子。蹂躙者、伊賀秘蔵写真帳より。天才。撮影、松田昇さん。説明終わり。防災ネット。子供のためにできること。小さな子供がいる家庭では、一般的な防災対策に加えて、少しの備えをすることで、安心して暮らすことができます。今回はそのポイントを紹介します。身の回りの安全チェックをする。ベビーベッドの周囲や子供がいつも遊んでいるリビングなどは整理整頓し、安全な空間を作りましょう。物を積み上げたり、家電などの重いものを高いところに置くのは危険です。また、ガラスが飛び散らないようにフィルムを貼ったり、戸棚や引き出しが飛び出ないように固定することも大切です。食料などの必需品を用意する。我が家のオリジナル災害用品セットを用意することが安心につながります。で、子供用。ミルク。小分けのものが便利。調乳用の水、軟水化、ベビー用飲料水。 哺乳瓶、使い捨てが便利。レトルトの離乳食、おやつ。アレルギー対応品、着替え。夏でも長袖長ズボンを用意する。紙おむつ、お尻拭き、ウェットティッシュ。ゴミ用ビニール袋、おもちゃ、絵本。タオル、バスタオル、圧縮しておくと便利。薬、処方箋。母子健康手帳や健康保険証のコピー。なお、ベビーカーなどでの避難は危険ですので、おんぶ紐やリュックサックを用意しておきましょう。家族で防災会議をする。災害時に家族が一緒にいるとは限りません。様々なことを想定して、集合場所や連絡方法などを話し合っておきましょう。なお、災害時は携帯電話が使えないこともあります。災害用伝言ダイヤルの使い方のメモや連絡先のメモを用意することも大切です。普段から子供のためにできることは、もしもに備えておくことです。皆さんもできることから少しずつ始めましょう。問い合わせ、総合危機管理課、電話229640、ファックス240444。介護相談員だより、施設での看取り。介護相談員の主な活動は、毎月介護施設を訪問し、利用者の声を聞くことです。お話を伺う中で、施設利用者にとって施設は、ついの住処になることが多く、施設で最後を迎えることに対する不安の声を聞くことがあります。看取りを行っている施設にお話を伺うと、利用者が亡くなると他の利用者にも知らせてみんなで手を合わせて見送ったり、慰霊を行ったりしているとのことでした。このような対応によって自分も大事にしてもらえるという安心感を抱き、施設で最後を迎えたいと考える利用者も多いとのことです。私たち相談員もより多くの施設でこうした取り組みが行われれば、利用者の安心につながるのではないかと考えています。これからも、利用者やご家族と施設の橋渡しとなれるよう、介護相談員活動を行っていきます。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話263939、ファックス263950。伊賀線だより。木育トレイン、運行開始。忍者列車のさらなる魅力向上のため、緑色の忍者列車の内装に、三重県産の木材をふんだんに使用した、木育トレインの運行を開始しました。木育とは、木への親しみや木の文化への理解を深め、木材の良さや利用の意義を学ぶ教育活動です。市ではこれまで、三重森と緑の県民税市町交付金を活用した事業に取り組んできました。木育トレインも、この交付金と、同事業を応援いただいた皆さんからの寄付金により、もっと多くの人に三重県産の木材を身近に感じていただくために実現しました。列車内には杉やヒノキなどの木材が使われており、本物の木の香りが漂う、 ぬくもりのある空間になっています。伊賀らしく、手裏剣型の釣り革も登場しました。ぜひ、装いを新たにした緑色の忍者列車に乗って、木のぬくもりに触れてみてください。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852。伊賀鉄道株式会社、総務企画課、電話210863。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。女性の活躍する社会を目指して、青山支所住民福祉課、人権研修でよく出る話を紹介します。父親と息子がドライブをしていて交通事故に遭い、大怪我をした二人は別々の病院に運ばれました。すると、息子が運ばれた病院の外科医が、これは私の息子です、と言うのです。どういうことだろう？父親が二人いる？と思った人はいませんか？様々な答えが考えられますが、外科医が母親だったという可能性があります。このように、外科医イコール男性だと思い込んでしまうなど、私たちは無意識のうちに職業などを、これは女性向きか男性向きかと考え、判断していることがあります。昨年4月には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、女性活躍推進法が施行され、職場での運用や意識改革が求められています。女性一人一人の持つ個性や能力を認め、女性が活躍できる場を充実させ、指導的な立場にいる女性リーダーを増やしていこうというものです。私も女性としてこの取り組みに期待しています。しかし、結婚や出産、育児、介護などが原因で仕事を離れざるを得ない女性も多く、リーダーになることに不安を持っている人もいると思います。でも、ある日、リーダーをやってみませんか？と声がかかるかもしれません。その時はすぐに断らずに、まずはやってみようと考えてみてほしいと思います。女性ならではの視点や感性で物事を発信し、リーダーシップを発揮することで、組織の中で新たな気づきや仕組みを作り上げていくことができるはずです。今後ますますの女性の活躍に期待をするとともに、自分も頑張りたいと思います。女性が生き生きと自分らしく生きていける状況が整ってきたとき、初めて社会の中で真に女性の活躍が推進されていくのだと思います。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。